こんにちは。ニュージー大好きポッドキャスト野沢です。今日は5月29日日曜日に録音しています。5月もいよいよ終わりますね。本当こんなに月日が経つのが早く感じるのは今までなかったくらいですが、おそらく毎年そう思っているんだと思います。今朝は非常に腹立たしいことからスタートしていて、気分が冴えないというか落ち着かないんですけれども、僕の友人で怒ったことがないと言ってる人がいて、聞くと多少の怒りや悲しみなどはあるけど、外に向けて感情をむき出しで怒ったり泣いたりしたりすることはないということでした。それってすごいなって思っていて、彼の話はどうでもいいんですけど、今回は本当に怒り浸透に発していて、怒り浸透っていうのは達するじゃないですよ、発するです。日本語の正しい使い方は毎週火曜日のポッドキャストガリレディを聞いてくださいね。で、その怒りなんですけれども、もう本当頭に来ていて、どうメールを返信しようかと思っていた時に、さっきの友達のことを思い出して、怒りに任せてメールを書いてもしょうがないと思い直して、完璧に相手が悪いと僕は思っているのですが、一応の譲歩案というか、こういう方法で解決させたらどうかという提案メールを送ったんですね。そしたらその返信がまたすごくって、一応僕としては譲歩をしてるつもりだったんですけれども、さらにそれをかぶせてきて、ものすごいこと言ってきたので、そのプロジェクトからは手を引くし、ここまでかかった経費も請求しないので、もう二度とそちらとは取引しませんっていうことと、そして今後他の件でも問い合わせをしてきても一切関わりませんという、結局は怒りのメールを送りました。相手は英語圏の人だったので、もしかしたら僕の英語を見て舐めてかかったのかなとも思いましたが、自分が悪くないのに必要以上にこびる必要もないと思いまして、取引停止としました。残念ですがしょうがないです。そんな日曜日の朝です。今日はヨットの話をしようと思っていたんですが、実はヨットって平常心でも感情的に微妙な部分もあって、ついついいろんな、文句みたいなものを言いがちなんです。なのでこのままの気持ちでこの話をしちゃうと、僕のことを変な人みたいに疑われかねないので、次の機会でお話ししようと思います。じゃあヨットの代わりに何を話そうかなと思ったんですが、好きな本についてお話しします。僕は基本的に推理小説、ミステリー小説しか読みません。結論が出ないと嫌なんです。例えば犯人が捕まるとか、判決が出るとか、犯罪が完了するとか、世界が終わるとか、何らかしらの結論が出ないとダメなんです。ミステリーだと犯人が特定されるじゃないですか。だから好きなんです。だから、ちょっと例に出して悪いんですけど、東野圭吾さんのどちらかが彼女を殺したってやつと、私が彼を殺したっていう、この2冊については非常にもやる結果になって、ちょっと僕的にはすっきりしない本です。知らない方に少しだけ説明を加えると、どちらかが彼女を殺したは、登場人物が犯人と推定される容疑者ですねが2人しか出てこないんですね。あとは探偵役と、探偵役が2人かな。で、その容疑者の2人のうちのどちらかを特定するために読者にいろんなヒントを与えていく、そういうストーリーなんですが、最後の一行でですね、こう来るかって感じで、というより、って驚いたぐらい、本当に声を上げたぐらいの結果で、これ以上ちょっと言えないんですけれども、ちょっとびっくりしました。私が彼を殺したも同じで、容疑者の数が2人から3人になってるので、さらに難解な謎解きになってます。もやった結果なんですけれども、好きなことは好きです。 僕の子供の頃は江戸川乱歩ばかり親が買ってくれたので、こうなったのかもしれません。プラモデルとかをねだると、必ず江戸川乱歩の本が添えられてきてて、プラモデルと一緒に本も読みなさいみたいに言われてました。多分それで推理小説好きになったんだと思います。時代的にはテレビでは太陽に吠えろとか、G メン75、西部警察、華麗なる刑事、俺たちは天使だとか、まあ、ちょっと系統違いますけど、熱中時代刑事編とかやってる時代です。推理小説では、やはり綾辻幸人さんの実格感の殺人を手にした時、それを読んだ時の衝撃は忘れられないですし、その後に続く館シリーズは本屋さんに並んだその日のうちに買い求めて読んでました。時々推理ではない館も混じっていて、片透かししてくるトリッキーなところもありましたが、総じて好きです。何せミステリー業界では、綾辻以降っていう言葉があるらしく、綾辻幸人さんの作品が出てきたその前の世代と後ろの世代っていうふうに分かれてるらしいんですね。それぐらいインパクトのある方です。綾辻幸人さんの館シリーズを前後して、どっちが先だったか忘れちゃったんですが、島田総司さんの先生術殺人事件も衝撃すぎました。そのおかげで、その後もしばらくは彼の作品を読んでいきました。多分彼は僕の地元に住んでるっぽくて、小説内に出てくる電車の描写などは間違いなく地元なので、そこに親近感を持ったということもあります。その後は森博さんの全てが F になる、これはまああまりにも有名ですが、これを本屋さんで、見かけた時に、当時コンピューター会社に勤めてましたので、当然この題名に惹かれて手に取って購入しました。コンピューターわかる人は当然なんですが、我々 C の世界って0か1なんですね。0か1なんですねって言ってる意味がよくわかりませんけど、コンピューターって、今は量子コンピューターとかあってそうじゃないかもしれないんですけれども、僕はちょっと知らないんですが、当時は0か1しか、判断できないものなので、2という表現は、1の位が0、1って言って2になると1個繰り上がって、10になるんですね。10みたいな表記ですけど、2っていう表現は10です。なので3は11、そういうふうにやっていくと8は1000、9は1001です。で、15は1111です。この4つのビットが全て1になっている状態が15ですね。11、この4つのビットを1011とか言うのも大変なので、この4つのビットをひとまとめにして16進法で表記するのが、コンピューター業界の標準なので、1111っていう状態は15で、16進法で表記すると F なんです。そう、これが F なんです。これ以上は言えないんですけれども、要するにこの題名は SE にとってはとっても魅力的な題名なので、買わないわけにはいかなかった、そんな感じです。森博さんの作品はこんな感じで、題名がとっても面白くって、そして難しい題名なので、それも気に入ってずっと読み続けました。この難しい題名たちとは別に、全く別の登場人物も出てくる作品もあります。その中では、そして二人だけになったっていうのは僕は好きです。途中までかなり混乱させられますが、もう本当迷宮に入り込みますが、最後の方にようやく理屈が分かってホッとするっていうか、なるほどと思った本です。それと、ウォーカロン、要はアンドロイドが活躍する女王の100年密室なんていうのも面白かったです。僕が推理小説だというと、だいたいこの3人、綾辻、島田、森なんですが、他にも有栖川有栖さんの国シリーズも大好きですし、テレビのドラマにもなった 日村秀夫シリーズも好きです。多分デビュー作だと思うんですが、月光ゲームも大好きです。あとはライターは覚えてませんが、福家警部補のシリーズですね、これも大好きです。テレビドラマで言えば圧倒的に好きなのは相棒です。水谷豊さんの相棒ですね。神山薫の時は推理者としてとても良かったし、神戸渡の時は大好きなミッチーが、しかも車は GTR35 というシチュエーションだったので本当に好きでした。カイトールは役者さんがとってもいい演技をしていたので、このカイトールの役者さん本当にいいなと思いながら見てました。そして冠城渉は今まで実はあまり反町さんを好きになれずにいたんですが、このシリーズで大好きになりました。もちろん役を作っているので本当の彼らを知りませんが、相棒の中では反町さん演じる冠城渉が今のところ好きです。この相棒のオープニングに流れる音楽ですね、これは僕のスマホの着信音にもう十何年もなってます。相棒愛はかなり深いと思ってますので、相棒特集なんかをやってもお話できるかもしれません。テレビドラマの話になったついでにですね、最近は特捜9にハマってます。これ見始めたきっかけは俳優の山出祐樹さんが好きだからです。同じように青の SP や箱詰めなんかも山田さんを見るために見始めてドラマにハマったパターンです。まあこんな感じで僕の本の趣向についてお話ししました。そして、そうか、全然狙ったわけではなかったんですが、推理物の続きみたいになっちゃってますが、劇場版名探偵コナンハロウィンの花嫁の映画ペアチケットをプレゼントがあります。この応募の締め切りはこのポッドキャストが配信される30日月曜日の正午までなので、このポッドキャストは30日、午前6時に配信されますので、聞いてすぐに送れば間に合います。急いでツイッターの DM を送ってください。ツイッターはのりかほの2人でもいいですし、僕でもいいです。もしくは公式ツイッターでもいいので、ペアチケット希望と書いてのりかほに話してもらいたいテーマを一つ以上書いて、あとは名前と住所も書いて送ってください。チケットは月曜日中に郵送します。必ず名前と住所が必要になりますのでお願いいたします。チケットの発送は映画配給会社のマッドマンから直接郵送してもらえます。ニュージーランドの郵便事情が悪くって運悪く手元に届かなかったという場合においても、当方では責任取れませんので、そこの点はご了承ください。はい、こんなところで今週も終わりたいと思います。来週は僕の趣味の話が続いたので、たまには真面目な仕事の話でもしようかなと思います。そして来週の月曜日の前には木曜日にのりかほのキオララジオがあります。今回もテーマはまだ知らされていません。どんなテーマなのか当日までのお楽しみということになります。この番組に対するコメントはいつでも受け付けています。番組の公式サイトに各エピソードごとにコメントが入れられます。そして全体のコメントも入れられますので、よろしくお願いいたします。 URL はこの説明文に入れておきます。あと Twitter からでもいいのでコメントをいただけると嬉しいです。それではまた、野沢でした。